飛鳥藤原を世界遺産に第9回時間の支配と勤務管理写真があります。飛鳥水落ち遺跡、北側には石上遺跡、南東には飛鳥寺跡など神河や寺院の集中した地域にあります。北西から撮影。国家統治と時間の概念。飛鳥の宮から藤原の宮へ、二つの宮殿が政治の中心となった7世紀後半から8世紀初頭にかけて、国の形が整えられていきました。この時期、天皇を中心とする国家組織を整備し、戸籍、税制、貨幣や儀式、刑罰などの統治制度が定まっていきました。この時に導入された重要な概念に時間があります。共通した時間認識、イコール時刻を定めることは、役人の勤務や民衆の生活などを統一的に管理する基準となりました。時間の支配は、一つの世界を支配することに他ならないのです。写真があります。水落ち遺跡の現位置に据えられた復元牢獄。普段は飛鳥資料館で展示されています。写真提供、国立文化財機構、奈良文化財研究所。勤務時間の誕生。実際、この時期に時間の管理が始まったことが、日本書紀に記されています。後の飛鳥岡本の宮時代の斉明天皇6年660年に皇太子である中大兄皇子が初めて牢獄水時計を作り民衆に時を知らせたとあります。この牢獄が設置されたのが飛鳥水落ち遺跡です。天智天皇10年671年飛鳥から移った近江大津の宮、滋賀県大津市にて、牢獄台を新たに設置し、時を知らせる証拠を打ち鳴らした、この牢獄は、天皇が皇太子時代に作ったものである、という記事があり、天皇と共に牢獄も移動しました。藤原京へ都が移った後に定められた律令には具体的な組織も定められています。陰陽寮に管理職である牢獄伯爵2人、実務担当の主定長20人を置くとあります。具体的な位置は不明ですが、藤原の宮内の陰陽寮に牢獄が置かれ管理されたと思われます。今も昔も勤務時間の管理は組織の運営に不可欠です。この時から現在の我々と同じように当時の役人も遅刻や定時を心配するようになったのです。飛鳥水落ち遺跡、飛鳥村。飛鳥水落ち遺跡は天橋の丘の登録、飛鳥川沿いの平地に位置します。
石張りの基壇とその上に立つ
総柱建物、さらに基壇内部には木碑が走り、基壇中央には漆塗りの木箱が据えられていました。前例のない構造のこの遺跡は、調査の結果、牢獄台と時を告げる鐘を鳴らす鐘楼の跡であることが分かりました。7世紀中頃の遺跡とみられ、斉明天皇6年660年5月に作られた牢獄台にあたります。最上段の給水槽から最下段の受水槽に水を流し、最下段の目盛りの上昇によって時間を観測する階段状の牢獄が想定され、塔から伝来し設置されたと考えられています。これらの遺構は7世紀後半には 廃絶しており、近江大津の宮への遷宮に伴い、牢獄も飛鳥から大津へと移されたとみられます。写真があります。飛鳥水落ち遺跡、飛鳥村飛鳥。アクセス、奈良交通飛鳥周遊バス飛鳥下車、南東へ約300メートル。飛鳥藤原を紹介する動画を作成しました。下記よりご覧ください。普通字版8ページ下から3センチ左から5センチあたりに QR コードがあります。奈良の世界遺産を知ることができる冊子を発行しています。世界遺産ジャーナルで検索。問い合わせ、県世界遺産室、電話 0742-272054、 ファックス 0742-270213。